生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久米田奈美子です。今日の奈美子の微笑みトーク、スタジオに素敵なスペシャルゲストをお迎えしています。魂のテノール歌手、新垣勉さんです。どうもよくいらっしゃいました。
皆さんこんにちは。
はい、もう歌声がね、世界中に響いてるというか、今日は素晴らしいあのお話を伺おうと思って。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。お忙しいんでしょ？
そうです ね、
はい、今日は隙間を縫って本当にあの貴重なお話を伺えることを心から感謝しています。さて、テノール歌手として本当に大活躍の新垣さんですが、こんないろいろな活動してらっしゃるんですよね。ちょっとご紹介しましょうね。新垣さん、2004年に2月に日本武道館 で、
そうです、ね、
あのアフガン復興支援のチャリティーコンサートをなさったんですね、
はいはいはい、
この時なんと1万人の方が、
そうですね、
いらしてくださった。
6万人 の、はい、あの応募がありまして、抽選で1万人。
ああ、そうだったんですか、はい、もう本当に。でもね、歌声本当に聞きたいっていうね、なんか、ね、あの生で聞けると嬉しいってね、おっしゃいますよね。
そうですね、はい、
それから2006年に、なんと英語の教科書、はい、中学生用の教科書に、
ニューホライズンっていう教科書です ね、うん、
ね、はい、物語が掲載されたんですね。
そうですね、
はい、
Try to be the only one っていうタイトルですね。
あ、そうですか、はい、まあ、今週来週はそのオンリーワンの人生をということでお話を伺っていこうと思うんですが、あの沖縄出身なんですよね。
そうです、
あの長木さん、
はいはい、
そしてあの、まあ、お父様があの兵隊さんだった。
そうですね、
アメリカ人、
はい、メキシコ系の、はい、
そうですね、
米ですね。
そしてお母様は日本人だった、はい、
そうですね、
はい、もう生後間もなくでしたね。
そうですね、
うん、
あの失明したということ、まあ当時、まあ、沖縄の、まあ、なんて言いましょうか、
うん、
戦後、まあ、私に1952年の生まれですけども、うん、まあ、非常にね、あの沖縄自体もまで大変な状況の中で、はい、もちろん医療事情も良くないわけで、
うんうん、
で、まあ、その時に私を取り上げた、まあ、あのおさんばさんですね、その方が、まあ、この目を消毒するときに、あの家畜を洗う薬をね、目に刺してしまって、それで、まあ、眼球が焼けてしまったということらしいんですけど、まあ今じゃ考えられないことですよね。
そして、ご両親が本当に悲しいことに、
そうですね、父は、まあ、それも、うん、アメリカに帰ってしまって、で母は、まあ、私を祖母に預けて、まあ、再婚をしたわけですけど、
またそのおばあ様がお母様だと思って、
そうですね、はいはい、
大きくなったんですよね、
はい、まあ、ちょうどその時期っていうのは、まあ、私の父が、来た時、沖縄に来た頃っていうのはちょうど、朝鮮戦争の頃ですよね。ですから、まあ、なんて言いますかね、私はいつももういろんなところでお話しする時も、
はい、
まあ、あの太平洋戦争、
うん、
そしてあの朝鮮戦争、まあ、もちろんあの太平洋戦争がなければ沖縄に米軍基地が置かれることもなかったわけですから、はい、まあ、そういうことを考えると、あの戦争がなければ私という存在そのものもこの世の中にはなかったわけですよね、はい、
そしてその12歳でそのおばあ様も、
そうですね、
召されてしまったということで、
はいはいはいはい、
まあ、この辺のお気持ちはね、もう、まあ、2007年に実はフジテレビ系でね、あのドラマ化されたの で、
そうです、ね、
ご覧になっている方もね、大勢いらっしゃるかもしれませんが、はい、もう新垣勉の奇跡ということで、あの本当にこう物語としてね、はい、そして、まあ、あのその後もあの2008年には初の海外公演もなさったという、
そうですね、
ことですね。
これはあの中国のですね、
はい、
上海に行きましてね、であのあの上海のその四川省のね、地震がありましたよ ね、
そ、 うですね、
その時にあの親御さんを亡くされた子どもたちの支援ということで、
はい、
また、まあ、あのそれと同時に、まあ、子どもたちに生の音楽を聴かせたいということで、はい、あのまあ、中国のあちこちでその、あのその 子どもたちを それぞれのところで分散して、それぞれのところでこう、まあ、教育も含めて育てていくということでね、
はい、
四川省の子どもたち、上海に来ている子どもたちを、まあ、招待しましてね、
500名も招待されたんですね、はいはい、すごい。そしてその時に上海赤十字社より栄誉賞をお受けになられたということですね。
はい、そうですね。ありがたいことですけど。
はい。はい、そして一番最近2009年に、はい、障害を持ちながらプロとしてね、歌手を本当積極的に活躍したというその、功績にが認められて、第11回のありのまま自立大賞を受賞されたということですね。そして昨年2010年30周年メモリアルコンサートをなさった。
そうですね。
はい。もう30年ですね。
そうですね。あっという間にね。
はい、そうですね。30
年いつの間にか経ってしまいましたけど、ま
あ、実はですね、私と、はい、まあ、つともさんなんて言っちゃいけないんですが、一緒にちょっとね、キャンパスで
学生時代
過ごしたことがあって、本当に私も緑のキャンパス懐かしいし、もうね、なんか懐かしい思い出がいっぱいあって。
そうですね。
で、実はこの番組にも一度出てくださったこともあるんですよね。
そうです、そうです。
何十年ぶりかでまた出演してくださって、ラジオ大好きなんですね。
そうですね。
で、今日ぜひね、最初にお聞きしたいのは、
はいはい、
一番最初にラジオから賛美歌が流れてきた、
はい、
このことなんですよ。
そうですね、
はい、
うん、中学の、そうですね、2年か3年ですね、
うん、
まあ、沖縄には要するに米軍の統治下に置かれてから、
はい、
その沖縄には普通はまあ一つ その宗教放送の放送局を持つことできないわけですけども、
はい、
まあ、当時はまだ日本じゃありませんので、アメリカの特別措置で極東放送って言ってね、
ええ、
まあ、ファーイーストブロードキャスティングカンパニーって、はい、まあ、FEBC っていうね、
はい、
それが沖縄にもありましてね、で、そこは大体もうキリスト教伝道放送が中心で、まあ、それ以外にはまあいろんなクラシック番組であったり歌謡曲であったりいろいろ流れておりましたけども、
はい、
基本はもう伝道番組で、随分そこで賛美歌もたくさん聞きましたね。
そうですか、はいはい、そしてそのなんていうんですか、ラジオから、
はい、
まあ、ラジオ大好きで、
はい、
ラジオしょっちゅう聞いてて、
そうです、
こうラジオからこう賛美歌が流れてきた時に、
はい、
ふっとこう心が捉えられた。
そうですね、まあ、賛美歌が持っているそのなんて言いましょう、ハーモニーですね、
はい、
それに何日か引きつけられてですね、
ま
あ、ああいう、実はあれはプロの合唱団が歌ってるわけですから、
はいはい、
私は教会に行ってもあのハーモニーが聞けるのかと思ったんですよ。それは、それは大いなる誤解なんですけどね。あれは、ね、日会合唱団とかね、東京混声合唱団とか、はいはい、プロの合唱団が歌ってるわけで。
じゃあ近くの教会に行ったら、それが聞けるんだっていう。
そうしたらそうでなかったわけですよ。まあ、それは仕方がないことでね、
はい、いっぱい
の。でも、しかし、まあ確かにその音楽の違いはありましたけどね。だけどもそのみんなが歌ってる賛美歌の中にね、
うん、
なんともね、何かあったかさを感じて、
はあ、
それに引きつけられて、まあ、うん、まあ、聖書に引き込まれていって、まあ、キリスト教に関心を持つようになったと。
うん、
はい。
なるほど。
で、それがまあ中学時代で、ちょうどまあその頃っていうのはいろいろ自分のまあ、アイデンティティと言いましょうかね、
うん、
そういうものをいろいろこう追求して、まあ、とにかく自分ほど不幸の人間はこの世の中にいないんじゃないかと思い出したりしましてね、うんうん、まあ、結局はなんて言うんですか、先ほどもちょっとお話ししましたように、
うん、
もう父が米軍兵で物心もつかぬ間にアメリカに帰っていった、
うん、
そしてまあ、祖母に預けられて、母は私を預けて、
うん、
私の元から去っていったと、
うん、
そして、まあ、しかも自分が失明 したということ、
はい、
まあ、どれを考えても、うん、自分の人生っていうのはなんでこんな不幸な人生なんだろうなと、
うん、
ね、そんなふうに思ったりしましてね、随分そういう中で悩んだりもしましたけどね、
うん、もうなんか命もここで終えたいみたいな思いが、
そうですね、ありましたね、
うん、
でちょうどそういうこの賛美歌を聞いて、そしてまあもちろんいて、まあ、祖母も私が中学の2年生の時に他界しましたのでね、
はい、うん、
まあ、そういう意味で非常に 悩みの中にあって、これさ、この先どこから どういうふうに行くんだろうっていうか、お先真っ暗みたいなね、はい、どこかでそういうのがあって、うん、そういう時にまあ教会に行きましてね、
うん、
で教会に来まして、その私はその礼拝の後に、明日からキャンプがあるって言うんですよ、教会のバイブルキャンプっていうのがね。
お
ー、 それでそのキャンプにね誘われまして、それ行きませんかって言われて、そしてその次の日からね、4泊5日っていうキャンプですよ、中学生高校生のためのキャンプだったんですよ、
はい、
で私はその教会の牧師先生にね、
はい、
まあ、そのキャンプの時だったか教会で行ったか、そこはちょっと定かじゃないんですけど、うん、とにかくその時間が空いてた時に、先生僕はもう成長してね、大人になったら、
うん、
その父を探してアメリカに行って父を探して殺してやりたいんですって、もうストレートにぶつけたんですよ、
叫びをぶつけたんですね。
そしたらね、
うん、
先生もさすがにびっくりなさったんでしょうね、うん、いきなり、
はい、
でね、まあ私はその時にのことを今でも忘れられないんですけど、まあ一つは普通牧師さんだったら何かね、
うん、
許してあげなさいとか、なんとかいろいろこと言うんだろうなと思ったんですよね、
は
あ、ところが何も、まあ、もし私それをそう言われてたら、多分またどういうふうに変化したか分からないですけど、
うん、
その先生が何にもおっしゃらないでね、とにかくそこで涙を流されたのを私なりにキャッチしたんですよ。その時にね、言葉というもの、非常に大きなものがありますけどね、人を動かすもの、しかし言葉にならない言葉ですよね、涙で、私の一人の16歳のね、この別に身内でも何でもないこの一人の人間のために涙を流してくれるっていうね、
はい、
その人がいるという、そのことにすごく心を動かされましてね、そこで、あ、これは真面目に生きなきゃいけないということを、その自分がこう決心したっていうかな、そういう時でもあったような気がしますね、うん、はい、まあそれ16歳のね、うん、少年の頃ですけど、
うん、
まあその頃ちょうど私はまあ高校生でね、本当は音楽か普通科かなんか、勉強したかったんですけど、
うん、
盲学校の中に、音楽科のある学校だとか普通科を持ってる学校っていうのは本当に東京と大阪のわずかな学校しかなかったんですよ。
あ、
それで留学したくても、要するに親戚か身内の身元引き受け人がいなければダメだということになって、まあ、それで理療科といってマッサージ鍼灸師の資格を取るコースしかなかったんですよね。
あ、
ただ初めはもう本当に嫌でしたね。
なるほど、
初めから解剖学だとか生理学だとかね、それがだんだん、治療してるうちにね、
うんうん、
勉強してるうちにね、人の体をこう揉みほぐしたり、
針
治療をして ね、
うん、
例えばこう足の関節良くなりましたと、水が溜まってるのに、それを水を取る必要もなくてね、
はい、
この固体に出られますって言ってね、
うん、
針のおかげでって言ってくださった方がいてね、
はい、
これはもうやっぱり勉強してよかったなと。
なるほど。
そんなことからも人生には無駄なことないなと一つ言えますね。
私のだからほらパートナーも泊まりに来てくださった時、はいはい、やってくださったから言ってましたよ。スタジオに来る前に僕やってもらったとか言って喜んでましたしね。
まあ、
なるほど。まあそれでお風呂大好きなんですってね。
そうですね、
うん、
お風呂大好きです。
だからその音楽お風呂で歌うとすごくこうエコーが効いて、 そしてそのちょっと波の湯でその26人招いたコンサートもあったでしょ。
そうですね、ありました、ジブリのね。
なんか波の湯だから波子のお風呂みたいで、
どんなのかなそれもいいです
ね。あったんですが、
まあ、だいたい小さい頃にね、
うん、
友達同士風呂お風呂に行って ね、そしてそこで歌うとね、みんなから拍手が来るわけですよ、
ね、そうなのよね。
そしてまたねこうリクエストが来て
それ
がまた嬉しくて、
うん、布施明さんなんか歌ったの？
歌いましたよ。それから三橋道也とかね、春日八郎さんの歌とかね。
なるほど。
でも風呂に行くとしかも蒸気がいいですよね。 この蒸気が、お風呂のいい蒸気が言うあっていいでしょ。それで上機嫌になるわけです
よ。上機嫌になるほど。まあ、おしゃべりコンサートは本当に楽しいおしゃべりがあるんですね。さあ、それではですね、はいはい、あの、オンリーワンの人生を、はい、新垣勤さんがずっと歩まれながらというのを、はい、こう毎週ちょっと今月は聞いていきたいなと思って番組をお届け、はい、あのしようと思ってるんですね、はい、で今日はその本当に最初のお辛さ、はい、伺いましたけど、はいはい、これからどんな風な人生が展開するかを、またこうちょっとずつ伺っていこうかなと思うんですが、その後、まあ、聖書の勉強もなさったりしながら、
はい、
伝道の働きもなさったりしたんですが、35歳の時にすごい大きな出来事、
はい、そうですね。まあ、あの頃はね、今と違って青汁だとか、そのなんかいろいろいいサプリメントも何もないですからね、はいはい、何しろ一人だと思うんですけど、野菜ってのほとんど食べてなかったんですよ。それでもう、まあ、食生活も偏っていたし、はい、それもあるし、やっぱり音楽大学に行ってる時でもありましたので、いろいろ、やっぱりストレスもありましたしね、音楽伝道の仕事をしながらと。
はい、
両方ありましたので、まあ、その両方がたたって、心筋梗塞とまではいかないんですけども、その手前の手前ぐらいの狭心発作、狭心症発作で、はい、血圧上が200、下が120ぐらいになりまして
ね。大変な高さですね。
はい。それでもうぶっ倒れてしまいました。
救急車ですか？
そうです。
うわ、
それで1ヶ月入院しましてね。
そうでしたか。
体重も15キロぐらい、強制的に落とさせられましてね。はい、
すごい天気でしたね。
そうなんですよ。
そうですか。はい。じゃあ、ですね、来週も続けて、
はい、
まあ、本当に、いいお働きをね、なさっていらっしゃるし、私たちも希望の言葉でね、先月出演していただいて、はい、そして、こう、被災地でのコンサートも、これからね、
はい、
もう、本当に楽しみにしてるんですが、いろいろとこれからも、歌声を多くのリスナーの方にもお届けできると思って、すごく嬉しく思ってますので、じゃあ、来週も続けてちょっとお話を、聞かせていただきたいと思っていますので、
はい、分かりました。
よろしくお願いします。はい、今日はテノール歌手新垣勤さんと一緒にお送りしました。いかがでしたか？オンリーワンの人生まだまだ続きますよね。
そうです ね、
はい、長島のね、はい、息子さん、
長島監督の息子
さん、そう、はい、一茂さん、
はいはいはい、
なんかね、先生 の新垣勤さんの本を読んで、すごいなんか慰められたそうですね。
そうですか
ねオンリーワンの自分の人生というのをね、やっぱりこう私たち神様からいただいてるんだなと思いながら過ごしてますが、若者にもますますお話をしたいそうですね。
そうですね。結構中学とか高校などによく伺うことありますよ、
うん、そうですね、はい、はい、それではプレゼントです。この微笑みトークからも新垣勤さんの CD のプレゼントをしてしまおうと思ってるんですよ。はい、
ありがとうございます。
はい、新しい CD が出ましたものね、
はい、平和の歌、
平和の歌です。はい、抽選で5名の方にプレゼントいたしますので、どうぞ今週来週のプレゼントとしてお送りしますので、どうぞあなたも申し込んでください。郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週いろんなお話を。
そうですね、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではまたお元気で。
さようなら。